キリストが私たちのところに来てくださった。私たちの救い主がお生まれになった。この福音の言葉をどうぞ今私たちのうちに響かせてください。神様、今日ここにいて共に礼拝を捧げている私どももビデオをご覧になりながら神を礼拝しているお一人お一人も、あるいはまたどうしても神様の御前に出ていく思いに身を委ねることもできない仲間たちのためにも、そしてまだあなたと出会っていない多くの人々のためにも、キリストがお生まれになったこの喜びが大きくあふれ広がり、どうぞ全ての人のための救い主であるあなたのその恵みが全ての人にあふれますように。そしてどうぞ今主イエスキリストのお生まれになったその福音を告げる聖書の御言葉に私たちの耳を傾けさせてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書フィリピの信徒への手紙第2章6節から11節までを朗読いたします。新約聖書の363ページです。フィリピの信徒への手紙第2章6節から11節まで。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。フィリピの信徒への手紙第2章6節から11節まで。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べ、父である神を讃えるのです。クリスマスはたくさんの美しい賛美歌がある、そういう時期でもあります。クリスマスの賛美歌を歌うとすごく胸が熱くなるような、そういう歌が多い。皆さんにも本当に大好きなクリスマスの賛美歌というのが、1曲や2曲ではなくたくさんおありなのではないかと思います。私もたくさんあります。教会は賛美歌をずっと大事にしてきましたから、たくさんの賛美歌もありますけれども、その中でもクリスマスというのは特に素晴らしい賛美歌がたくさんあるという、そういう季節でもあるなと思います。 この間妻と話をしていたら、私は特に若い時は賛美歌を歌いたくて教会に行っていたようなものだったというふうに、言っていたことがあったんですけども、その気持ちはよくわかります。本当に賛美をする、神様に賛美を捧げるというのは私たちにとっては大きな喜びですし、素晴らしいこと、その喜びをクリスマスというのは改めて私たちが肌身で感じることもできる季節だなと思います。私たちが歌う、いつもこうやって礼拝で歌う賛美歌でもとっても素晴らしいものもたくさんありますし、あるいはクリスマスの素晴らしい美しい曲っていうのもたくさんあります。私はこの時期になると、昨日なんかはですね、ヘンデルのメサイア、私この時期に前半聴いてイースターの前に後半を聴くっていうのがよくありますけれども、そういう曲も本当に素晴らしいですし、バッハのクリスマスオラトリオとか、たくさんクリスマスの美しい曲ある。それはただメロディーが美しい、歌詞が綺麗だっていうことだけではなくて、クリスマスの賛美歌、賛美歌はどれでもそうですけれども、賛美をすることによって私たちは私たちの信仰の養いもいただくことができるなと思います。今日私たちに与えられているこの聖書の御言葉は、もともとこの2000年前の教会が歌っていた賛美歌の歌詞だったというふうに言われています。1,2 年ぐらい前に出た新しい日本聖書協会共同訳という新しい翻訳の聖書を読むと、新共同訳はそうではないですけれども、ここのところ新しい翻訳では詩編みたいな分かち書きになっています。歌詞だったっていうことがよく分かるような書き方になっています。私たちが2000年前の教会で歌っていた賛美歌を歌うことが、メロディーわかんないですけど、その賛美歌を知ることができるっていうのは本当に素晴らしい、嬉しいことだなと思います。この歌を歌いながら神様を礼拝していた。で、その歌をこの手紙を書いたパウロという人は改めてここに書いて、本当にこの通りだ、そういうふうに言った。2000年前の教会のことですから、今の私たちみたいにこういう印刷された聖書をみんなが一人一冊持っている、貸し出し用の聖書もある、そういう時代では当然ありません。それどころか教会に一冊だって聖書が置いてあるわけではない。当時はまだ旧約聖書しかなかったですけれども、大きな巻物、普段手にすることもないし触れることはなかなかできない。パウロがこういう手紙を書いてよこしてくれた。こういう手紙というのもずっとそこの教会で大事に保管していたというよりは、いろんな教会に回してみんなで読んで神様礼拝していたようです。たまにこの手紙が回ってきて、私たちの教会でもこれを読む、このパウロの言葉を読む、私たちの知っている賛美歌、でももちろんそれをみんなが識字率が今のような 100% に近いというわけではないですから、みんながそれを自分で読むことができないっていうふうに言ったときに、どうやってその信仰を彼らは養ったのかというと、やっぱりそれは賛美を歌うことです。キリストは神の身分でありながら、みんなその賛美歌を歌いながら、キリストが一体いかなるお方なのか、私たちのために何をしてくださったのかということを、賛美の歌を歌いながらそのことをみんなで確認をして知って、繰り返し繰り返し歌ってそれを味わった、そうやって信仰の養いを受けていきました。なので賛美歌というのは私たちの感情を吐露するために歌うのではなくて、神様がいかに素晴らしいお方なのか、神様がどんなに途方もない愛を私たちのために注いでくださったのかという、神様が、主イエスキリストが私たちにしてくださったことを褒めたたえる、そうやって賛美歌というのは編まれていたものです。私たちはその賛美歌の一つに今日触れている。 だからこそ私たちは 神を賛美する賛美の歌を歌うと胸が熱くなる、そういうことなんだと思います。キリストは私のために何をしてくださったのか、神様がどんなに途方もない愛を私に注いでくださったのかということを、私たちは神を賛美することを通して自分の心にも語りかけるからなんです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を身に、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。これはクリスマスの出来事を伝えている言葉です。キリストは神の身分であった、しかしそのことに、神と等しいお方であるということに固執しようと思わずに、かえってご自身を無にしてしもべの身分になられた、人間と同じものになられた。ここに2回繰り返して身分という言葉が出てきていました。キリストは神の身分であったけれども、しもべの身分になられた。身分、この身分という言葉は形という意味を持つ言葉なのだそうです。キリストは神の形であったが、しもべの形になられた。ある人がとても興味深いことを言っていました。この形という言葉は、上辺だけ、外だけが似ているというような意味の形という言葉ではないんだと。そういう上辺が似ている、外側が似ているという意味の形という言葉は他にあるのであって、ここで使われている形という言葉は、中身まですっかり似たようなものになっている、中からすっかり同じようになっているという意味の内側から出てくる形のことを表す言葉だというふうに説明をしていました。キリストは中からすっかり神であられたけれども、中からすっかりしもべになってしまった、それがクリスマスだというんです。上辺だけ人間のようなふりをするということではなくて、中からすっかり神であられたけれども、中からすっかり私たちと同じ人間の一人にしもべになってくださったんだ。これを自分の身に置き換えてみたらどういうことなのかなっていろいろ考えたんですけれども、例えば私と子供との関係ということを考えてみると、私子供の時に、今でもはっきり覚えてるんですけれども、小学生ぐらいの時だったと思うんですけれども、自分は今の子供の時の気持ちを絶対に忘れないで、大人になっても子どもの気持ちが分かる大人になろうっていうふうに小学生の時に決意をしたことがあったんですけれども、難しいですよね、実際に大人になってみると。子どもが何を感じ、何を考え、どうしてそういうことをするのか、私が大人になって、親になって子どもを見ていると、ちょっとよく分からんなっていうふうに思うことが本当に多いです。でも上辺だけ、外側だけ繕って子どもの気持ちが分かるふりをしたりとか、聞き分けのいい親のふりをするっていうことは、できるかもしれませんけれども、それだけだって大変ですけれども、それならできるかもしれないけれども、でも内側からそっくり子どものように感じ、子どものように考え、子どものように行う、子どもと同じようになるというのは、並大抵ではないというよりもほとんど不可能だなというふうに思います。まして神が人と同じものになられたと言います。上辺だけではない、中身までそっくり子供と、神が人と同じものになってくださった。ちょっと親子の話に戻ると、どうして まあ、自分は親として子供と同じになれないんだろうか、子供のように感じ、子供のように考え、子供のように行うということがどうして自分にはできないんだろう。まあ私も良くも悪くも40何年か生きてきて、まあ、培ってきたものっていうのは私にもあります。やっぱりそういうのが邪魔するんですよね。これまで身につけてきた常識であったりとか、まあ、価値観だったりとかプライドだったりとか、そういうものが邪魔をして子供のように感じるっていうことができなくなってしまう。でそういうことを考えていくと、それは何も親と子の関係、あるいは大人と子供の関係っていうことだけではなくて、あらゆる人間関係同じだと思うんです。相手と同じように考え、相手と同じように感じ、相手がどうしてその振る舞いをするのかっていうことに本当にシンパシーを抱いて、相手の心に入り込むようにして感じる。そういうふうにすることもできないような自分の枠組みっていうか、自分が持っているもの、自分が掴んでいるものっていうのがやっぱりあるっていうことなんだと思うんです。それは多くの場合正義感だったりとか価値観だったりとか信念だったりとか、まあそういうこれは譲れないっていうふうに自分で思い込んでいるものが邪魔をする。自分の正しさに固執してしまう、あるいは自分のアイデンティティっていうんでしょうか、譲ったら自分は自分でなくなってしまうっていうところで譲ることができ、自分を変えることができない。キリストは神と等しいものであることに固執しようとは思わずというふうに聖書は、この賛美歌は歌っています。固執しなかった。この固執するという言葉もとても面白い言葉で、もともと聖書を読む辞書を引いてみると強奪するという意味だっていうふうに書いてあります。強奪する、奪い取ってしまう、あまり穏やかではない言葉。キリストは神と等しいものである、それを強奪したものであるというふうには思わなかった。強奪するってどういうことなのか。強奪をする、奪い取るというのは自分の命を懸けなければ奪い取ることができません。そして命を懸けて奪い取ったものであるからこそ、それを手放すことができないっていうことなんじゃないでしょうか。私たちがこれまでの、長かったり短かったりしたいろんな時間の中で、いろんな時間をかけて獲得してきたものって、いくつもあるわけですよね。獲得してきたものによって私が私であるっていうことが成り立っている。先ほどの価値観だったりとか正義感だったりとか、自分の考える枠組みだったりとか、これまでの生き方だったりとか、で私たちにとってはそういうものがもしかしたら今まで強奪してきたもののように、もうそれをどうしても手放すことができない。それを手放しちゃったら今までの自分のこれまでの時間が無駄になってしまうような思いに駆られてしまう。ところがキリストはそういうふうになさらなかったんです。ご自分が神と等しいお方であるということにこのお方は固執しようとは思わなかった。それをまるで強奪してきたもののように御所を大事になさろうとはしなかった。それを手放してしまった。相手と同じものになる。相手の目線の高さまで降りていく、それが愛するということです。遥か彼方の極楽の上から雲の糸を垂らすことは愛ではありません。相手がいる地獄の底まで降りていくことが愛です。キリストは神と等しいものであることに固執なさらなかった。神としてのご自分の形を明け渡してしもべの形を取られた。私たちと同じものになって 私たちのいる場所まで降りてきてくださいました。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。これが愛するということです。クリスマスは私たちと同じものになってくださったキリストや、キリストの私たちへの愛の日です。キリストの愛を喜んで私たちが讃える日、それがクリスマスです。人間同士でも相手と同じになるというのは並大抵ではありません。ましてや神が人と同じになられた、神がしもべと同じものになられた、本当に途方もないことです。私たちは自分に固執してしまいます。自分が苦労して強奪してきたものであるかのようにして、それは自分にこだわっているからです。自分へのこだわりは誇りとして現れることもありますし、卑屈として現れることもあります。自分が優れているという自負として自分にこだわることもあれば、いじいじしながら自分にこだわるということもある。あるいは私たちでは愛していると言いながら愛ではないということもしばしば起こります。あなたのためなのよというのが呪いの言葉になってしまうのが私たちの現実なのかもしれません。しかしキリストはそうではない。キリストは上辺だけではなくて内側からすっかり神であるお方が私たちと同じ人間になられたのです。内側からすっかり全部です。キリストは私たちのために痛むこともできるし、そのようになさいました。私たちのために私たちに代わって病気になることだってキリストはなさいました。キリストは私たちのために差別を受けることや友達を亡くした人のそばに一緒になって悲しむこともキリストはなさいました。私たちのためにキリストはどこまででも低く低くへり下ってくださる。それは本当に自由なことだと思います。自分にこだわっていたらそんなことはできません。隣人のために貧しくなる自由をキリストは持っておられて、その完全な自由の中で私たちを愛してください。この自由なキリストの愛、途方もないキリストの愛を私たちはこのクリスマスの時共に祝い、このクリスマスの時キリストが途方もなく私を愛してくださったことを覚えて神に賛美を捧げるのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちも2000年前の教会の人々と心を合わせて神様あなたを賛美いたします。私たちのところに来てくださったキリストを私たちも賛美いたします。キリストが私たちに向けてくださった途方もない愛を神様は賛美いたします。神様あなたが一人子を私たちに与えてまで私たちに示してくださった愛を 私たちは褒め歌います。クリスマスです。どうぞ私たちの唇にあなたへの賛美の歌を絶えず残らせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。